ボのおそろ話をお聞きいただきありがとうございます。番組主のビボと申します。この番組では私自身の実体験や家族、友達などから直接聞いた心霊話、人に関する怖い話、不思議な話、スピリチュアルな話など、怖くて不思議で変でおかしい理屈や理論では片付かないようなお話をビボがゆっくり語っていきます。そしてもし可能であれば話を少しだけ考察できたらいいなと思います。はい、ということでシャープ30よろしくお願いします。2月ももう半ば、うわー、3週間ぐらい空いちゃいましたね。やばやばとか言って、うん、皆さんいかがお過ごしですか？なんか私住んでるのは茨城なんですけど、茨城はですね、どうやら場所によると思うんですけど、私の住んでる地域1月はですね、雨が全く降らなかったと、降水量ゼロみたいなんで、で他の地域だと、ね、水がちょっと少ないとかって言って、で逆に言って北日本の方になって雪が死ぬほど余ってて、てか雪降りすぎてて、いろいろ苦労され、ご苦労されてる方いっぱいですけど、そんな方たちいるのにこんなに天気がいい日が続いてるんですね。茨城って素晴らしいですね。やっぱ東北の人間からするとですよ、隣じゃんっていうかもしんないけど全然違うんですよ。だって毎日天気がいいし、気温こそ下がるけどね、太陽の光をこう浴びれるって幸せですよね。前は福島県のいわき市に住んでたんですけど、いわきもそうだったな、冬になると晴れるんだ、とにかく。そう、昔はね、冬が嫌いでしたよ。私冬生まれなんですけど、寒いじゃないですか。もう寒さだって、本当に嫌だなって思ってたけど、今は好きかもしれない。いや好きだな、なんか虫もいないし、ここら辺の地域だと雪も降らず天気はいいし、なんか幸せって感じします。なので私は本当にここに来られてよかったなと思って、うん、おりますね。っていうわけでですね、皆さんお気づきかと思いますが、本日は雑談会ですね。もうなんか自分の実体験で怖い話とか喋る気にならないぐらい、なんかのほほんって感じの日々だったんで、何もなかったな。別に隣の部屋で何か物音が崩れることもないし、車乗っててね、なんかこうのばあさんが追っかけてくることもないし、うん、ドアにペタペタ手形が、窓とかに手垢がつくこともないし、後部座席に濡れた女の人が座ってることもないし、うん、ベランダとかも何も吊るされてないじゃん。はい、なので雑談会になるんで、怖い話聞けないんかって人はもう止めてください。違う怪談師さんの話聞いてください。今日雑談会です。今日はもうそれでいきます。そして明日もなんかあげようかな、喋ろうかなと思ってます。うん、皆さんにとっては何でしょう、何なのか分かんないけど、でもちょっとねそんな感じで、いやなんかね、多分これね、なんかこういう風にこう心の平穏じゃないけど生活の平穏みたいなのを感じるのって、村松大神宮って東海村にですね、村松国蔵村さんと村松大神宮っていうそのお寺と神社が隣同士になってるとこなんですよね。でそこは私は村松大神宮に行くのが結構好きで、それで行った時に夫がふと神様の方のあのお札買って帰ろうって言って、アマテラスオミカミのお札を買って帰ってきたんですよ。でそれをね、お家のその神棚スペースにちょっと置かせてもらってるんですけど、それ置いてからね、本当に穏やかというか、何もそんなことが起こらなくてですね、幸せです。ありがたいっすよ、 本当に。あとね、皇室カレンダーとかをね、買ってね、皇室カレンダーだって警察の時に警備課がよく欲しい人募ってたけど、結構ね、おじいちゃんおばあちゃんとか、その駐在さんとか買ってきますね。駐在さん、年配のおじいちゃんおばあちゃんとかがいる協力者のお宅とかにね、配ったり買ったり、して配ったりして、あと何ていうの、買ってもらったりしてやってたんですけど、だからなんか懐かしくて、警察でも結構やって販売してたんですよね。警察カレンダーっていうやつ以外にもね、販売してたりしてやってたんですよね。でそれをなんか置いてからかな、なんかまあもちろんちゃんと窓開けて空気の入れ替えとかもやってますけど、なんか陽気ですね、流れが、気の流れが素敵な感じ。私の体感ね、これ根拠ないけど、だ根拠はその天照大神のお札かなって思ってます。なんかそれ置いてからいい感じです。はい、そんな話、あ、そうだよね、何もないとか言ってるけど、いやね、これ今週ありましたわ、気持ち悪いこと。心霊じゃないっすね、事件っていうか一コアっていうか、気持ち悪いと思った。なんか知ったら うわってなるやつ、ちょっとうわってなるやつ。現職、まあ、警察だった時なんて全然何とも思ってなかったんだけど、やっぱこう、そう丸腰になってから気づきますよね。そういうことってやっぱ気味悪いと思ったことがあって、水曜日と木曜日に仕事中あったんですけど、まず水曜日がなんか私が行ったとこの会社さんの100メーター先ぐらいでひき逃げがあったらしくて、男の方がひき逃げにあって逃走して車が、でそれが龍ヶ崎市駅ってあるじゃないですか、県南の方にね、常磐線とあとローカル線もう一本通ってるとこ、何線だっけあれ、上層線だっけな、そこの龍ヶ崎市駅だ、昔で言うと讃岐駅ですね。で近くでね、引き逃げあったって言った、ほんと30分1時間前に私そこいて、でその現場のだいぶちょっと、手前とか駅側の方で仕事したんだけど、ね、なんでそれ気づいたかって言うと、その夜に帰って、報道を見てたら、龍ヶ崎市駅のそばで、引き逃げ事件あって、男性とが怪我して多分亡くなってないと思うんだけど、で車逃走してみたいな。でそこの映像の時に、私のそのお世話になってる会社さんのお客さんとこの会社さんの看板が見えたから、その行ったじゃん今日とか言ってたら、発生時刻も2時過ぎぐらいで、私が行ったのが1時ちょいぐらいだったから、うわーと思って怖ーで、讃岐駅の周りって流経台とかのシャトルバス通ったりするから、若い子もちょこちょこいるし、ちいちゃばちゃんもいるし、普通に駅利用する人たちも結構ちょこちょこ歩ってるんだけど、信号のない交差点が多いんですよね。で歩道の、横断歩行者妨害とか一時停止無視の取り締まりを讃岐駅前交番の方がやってたりするんですけど、でその日もたまたまその讃岐駅エリアに入った時に、おまわりさんが取り締まりしてたから、ああ気をつけなきゃなって思ってた、多分1時間もしないぐらい後に発生したんだろうね。しかもそこから本当現場か、そこのおまわりさんとか取り締まりしてるとこから多分300メーターぐらいの場所だと思うんだよな、怖っと思って。でそしたら一緒に飯食ってた従業員の兄ちゃんに、ビボさん大丈夫ですかとかニヤニヤする、大丈夫に決まってんじゃん、失礼なこと言うなよとかね、でもほんと30分1時間遅かったら、そういう逃走車両とねにぶつけられたとかね、なんか目撃したとかあったかもしれないなと思うと気持ち悪って思ったっすね。で木曜日は、今度ね、私が 担当する場所のでまあイメージちょっと湧かないかなと思うんですけど、自販機荒らしみたいなのってなんかわかります？バールとか硬い鉄のやつで自販機ボコボコにして中からお釣りとか、取り出すやつ、あんな感じのイメージなんですけど、私が担当してるとこのそうちょっと鉄製の蓋みたいなの開けて作業しなきゃいけないんですよ。鍵があって、で鉄製のその機体があるから、まあ普通にそんな簡単に開かないんですよね。鉄でちゃんとがっちりこうあってコンクリートで固められてて、それを例えばそれ自体を運び出そうっつったら重機とか、が必要になるぐらいのものなんですよ。でそれで鍵をね開けようとしたら、鍵入れて手前に取ってみたいのがあって、取ってガチャって引くと蓋がパコッと開くみたいな、でそれを手でこう開けると開くみたいな仕組みなんだけど、まあそのね取っ手が回らないガチャガチャガチャガチャってやっても回らないで、やればやるほどなんか自分が怪しい人間になって自分がなんか怪しい人みたいになって、で隣がね郵便局だからね割と人通るんですよ。で国道6号もそばにあるところで、そんなに人通りが全くない場所なんか余計なんか自分が怪しいみたいな人になって、で格闘してたの10分ぐらい、でももうびくともしないから、結局そこの担当者の協力会社の方に連絡して、来てもらって、担当さんエリア担当さんに来てもらって、開けても開かんないですって言ってやってもらったら、その男の人だったんだけど、その人もこうギュッとその取って回しても全然開かなくて、いやこれ開かないっすねなんて言ってて、ちょっとこうやって見てたら、ん？とか言って、ああこれもしかしたらバールでやられてっかもしれないっすとか言って、要するにバールでなんかやった時に、誰かがね中で鉄のその中がずれちゃってはんじゃってるみたいな感じなのかまあなって話してて、で私もなんかなんつってびっくりした声上げちゃって全然原子力の時はこんなあるよなとかって思ってたのに、そんな丸腰になったこの時も本当に何もねびっくりしちゃって、本当に準備してなかったから。で確かによく見るとその鉄のところ鉄の蓋とかね塗装されてるんですよ、ペンキで。塗装って一回だけじゃなくて何回か塗装してる、塗装し直したりとかしてるから何枚かになってんだけど、確かにその塗装がペリペリって剥がれてたりしたのね、何箇所か。でもそれって不自然ってよりは自分たちがその蓋開ける時に塗装剥がれちゃったりもするだろうから、それだと思ってたのね。そしたらその下の蓋の下の方とかに多分力かけやすいところだけ異様に塗装が剥がれてたり、ちょっとグッとこう鉄がグッてなってるみたいな、何か当てられたみたいな跡が確かにあって、テコの原理みたいなんで、ねこれとかですかとか言って、いやもしかしたらそうかもしれないですとか言って、でそっちの会社さんの方でちょっと対応してもらったんだけど、まあ後からねちょっと業者とか呼んだ、また別な業者呼んで開いたなんて話なんだけど、いやびっくりしたね。今までそのうちの方で仕事してって、そういうことなかったからさ、例えばあったら警報器が鳴ったりとかね、で開けっぱなしでもうメタメタにされてるみたいな感じじゃないですか、自販機荒らしとか想像してもらうと分かるけど、でもそういうのがなかったんだよな。だからバールでこじ開けようとしたけどびくともしなくて諦めて帰ったみたいな感じなんだと思うんだよね。たださ、なんていうかさ、これほんと気持ち悪いよね。でね、なんかこの2つをなんで今喋ったかっていうと、その、ことを知る前になんかノイズみたいなの感じたんですよ。でその事故の方はその讃岐駅の東口で起こった事故なんだ、事故というか事件なんだけど、ひき逃げね。だしその東口に移動する前に西口で仕事もあるんですよ。 サヌ形式の西口、まあ、ね、皆さん分かるかどうかあれだけど、西口って六国と、あと六国道6号と牛久沼のある方ね。でちょっとやってたら、その仕事作業を終えて、駅の西側ってちょっとちっちゃなロータリーになってて、真ん中が駐車場みたいな、よくある地方の駅なんだけど、でそのロータリーぐるーって回って、はい、出ようとしたら、そのロータリーの真ん中にある駐車場から、おばあちゃん軽自動車に乗って、高齢者マークつけて、おばあちゃんがギュイーンって私の前にピャンって出てきたの、ノールックで怖えーと思って、私はすぐ、あ、出てきそうだなって思ったから、すごいゆっくり行ってたんだけど、でムカつくからクラクション鳴らし、ビビーとか鳴らしたんだけど、おばあちゃん全くとな、あの、左右を見ないの、まっすぐ前だけ見てグッてハンドル持って、そしたらさ、危ないんだよ、でギュイーンって出たじゃん、で私止まるじゃん、でギュインって出たのはいいんだけど、歩行者が横断歩道を渡ってて、それに突っ込もうとしてたの、その手前で急ブレーキかけて止まってて、それで私もうわ怖っと思って、そのババアとか言ってた、ばあさん見たらさ、もうこっちなんか見てないし、前だけ見てハンドルグイーって持って、もうなんか目ギンギンみたい、これ私のこれ多分イメージねみたいな感じだったので、うわ怖いと思って、で結構も、まあ、住んでる人には申し訳ないけど、結構皆さん感じない、県南牛久とかさぬぎって本当日中とか平日の日中とか若い人みんな仕事で、多分都心の方とか土浦とかつくばとか行ってるからかな、わかんないけど、じいさんばあさんしかいないじゃん、うん、高校生とかねいるけど、怖くないっすか。でさあ、まあ、怖いなって思ってさ、やだなって思って東側に行って仕事して、そのちょっと1時間後ぐらいに事件が発生してるはずなんだけど、あのばあさんとかだったらやだわとかって思いながら、まずそのノイズをね感じてたの、やだなって、ちょっと気をつけなきゃなみたいなね、あとパトカーがいたりとかさ、取り締まりしてたりとかさ、わあやだなって思って、でさ、その前の前じゃない、その次の日のその、あの鉄のさ蓋が開かなくてとかって、でバールでみたいな話したやつあるでしょ、それってその現場の隣になんかね、コカ・コーラの自動販売機が置いてあるんですよ。でそのコカ・コーラの自動販売機を私が一人で格闘して、鍵開かねえ、ガチャガチャガチャっとキュイーンとかやってる時に、ふとコカ・コーラの自動販売機見たら、コカ・コーラの自動販売機はあの鍵刺すところに盗難防止のなんか鉄のカバーみたいのがついてて、でそっからは破られないようになってますよみたいな防止策がついてんだっけ、防止のね、なんかやつがついてるんだけど、やっぱこういうのってあるよなーって思いながら、なんかこういうところでやるやつってほんとコスパ悪いよなってふと思ったりとかしてて、うん、なんかバカだよなーって思って、みんな小銭しかねえしよって、自販機なんて集金されちゃったらもう中に数千円しか、もう5、6000円ぐらいしか残ってないんじゃないのかなと思ったりね、そのコカ・コーラのお兄さんが回収しに来て補充しに来てとかね、そんなのでな、時間かけてさ、そんな犯罪を犯して、で数千円のお金、バカだよなって思って、外国ってそういえばないっていうもんなーなんて思いながら、その自販機がねこんなとこに置いといたらかっぱらわれちまうからよっていう話で、だからなんかそういう時ってやっぱちょっとノイズ感じるんですよね、人間変だけど。でその時私は自分が変に怪しまれないかっていうので、ビクビク、早く担当さん来てくれって思ってたんだけど、うん、なんかねやっぱあるよねそういうので、そんなノイズをだな、今思えばあれってそういう風になんかノイズだったのかなとかって思って、でも自分では全然その時は気づいてないんだけどね、うん、そんなことがありました。あ、ね、だからなんかのほほんと生きてると思ってたら、ただ自分が気づいてないだけでさ、あるね、うん。あと私はその茨城のその県警の防犯アプリみたいなの見てるんだけど、そういうとこでさ、なんかそろそろ出てくるね、 小さい子の声かけ、あと勝手に写メ撮ってたりとか、ダメです、最低です、気持ち悪いです。なんかね、そういうやつ見たら絶対捕まえたいなって思うんだけど、思ってるうちは会わないし、そうだな、最近よくあることは財布拾うね。で、届けるよ、ちゃんと届けるんだ。この前もだから水曜日も届けに行ったんだよ、仕事中に歩道に財布落ちてたから。気づいてすぐ筑波警察署に届けて、で結構多分免許証とか、私そういう時中身ないで袋ビニール袋とか持ってたら、それでヒュッてすぐ触らずにやるんだけど、だからなんかそういうのはあるな。財布めっちゃ拾う。あとなんかそういう結構財布とかだと、届けた後私は権利何もいらないし名前も教えないでくれみたいなやつでやるんですけど、持ち主見つかったって連絡来るから、とりあえず良かったなとか思ったりしますね。そういう拾うこと多いな最近。落とし物多いね。そういうのがあったりしますね。そうだね、なんか落とし物とかもそうだし、やっぱね、そういうなんかちょっとしたね、ことで誰かがね助かったらいいですよね。でもなかなかね、現職の時もそうだったけど、まあ防ぐっていうところに関して、犯罪を防ぐっていうところに関しては本当にもうこれはもう市民の皆さんの協力の上に成り立ってることなんで、警察は何もしないっすよ。警察の努力なんてないと思いますよ私は。市民の皆さんが日々きちっと生活してくれてるおかげで、この国はこういう風に成り立ってると思います。でもやっぱりそれでも犯罪は起こるし、そういう土地狂ってやつによって、人の生活が乱されるから、もう絶対大丈夫。でも天罰下るっていうか、そういうやつにはね、まあ、天罰を下さなきゃいけないんだけど、だからなんか本当に皆さんね、防衛運転とかもそうですよ、あの車間距離を詰めすぎないでくださいっていうので、例えばね一つなんですけど、まあ自分で自分の身を守る運転みたいなのは心がけましょうよ。追突された時に前に余白があれば、あ後ろの車なんかノールックだ見てねえなっていう時に、自分がちょっとちょっと前に出られてたら前に追突しなくても済むし、後ろから追突されなくても済むとかね。でもなんか本当そういうことしていかないと、ちょっと油断すると私の今回のあれみたいにあるからね。でもその本当その金属のその金属っていうか鉄のね蓋のところとかは、コスパ悪いバカだよな本当に。やめたらええのにな、意味ないよな、そういうの本当に多いっすよね。なんかそんな話まあいろいろ今日本当に雑談だなあるんですよ。あとね別にね180度趣の違う話もあるんですけど、まあ今日はこの辺りにしておきましょう。ですね、毎日皆さん本当にいろいろあります、本当にいろいろありますよね。だけど心を健やかにいきましょう。はい、一つ違う心を持ち、一つ違うだけで全然変わりますしね。そんな感じです。なんか結局取り留めもないお話になってしまいましたが、シャープ30雑談会でございました。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。これ最後まで聞いてる皆さんやばいっすね25分喋ってちゃ変態じゃないですか、やばいっすよ。でもまあ私は嬉しいんですけどもね。そんなわけでまた近々お会いしましょう。エビボードお空話シャープ30、お聞きいただきありがとうございました。 バイバーイ。